情報ボックスよりお知らせです。熊山英国庭園スプリングフェスタ、日時5月3日木曜日から5日土曜日、午前10時から午後4時、場所熊山英国庭園、内容ステージイベント、花の販売、写真、日本画、水彩画などの展示、フリーマーケットなど。英国庭園情報、入園料無料、駐車場80台、開園時間午前9時から午後6時、休園日毎週水曜日、問い合わせ先、熊山支所、産業建設課、熊山英国庭園、電話番号995-9300です。ゴールデンウィークの交通事故に気をつけて。ゴールデンウィークには車で遠方へ出かける機会も多くなります。せっかくの旅行も交通事故が起こると悲しい思い出となってしまいます。事前に行く先までの交通状況を調べて、ゆとりのある計画を立てましょう。また、車に乗ったら後部座席を含めたすべての座席でシートベルトを着用するなど、交通ルールを守って楽しい思い出にしましょう。妊婦・歯科・健康審査を受けましょう。市では4月1日より妊娠中に1回無料で歯科検診と歯科保健指導を受けられる妊婦・歯科健康審査を実施します。お母さん自身の歯の健康と生まれてくるお子さんの歯を守るためにも、この機会にぜひ歯科健康審査を受けましょう。詳細は妊娠届出時に受診券を交付し案内しますが、すでに届出済みの場合で、出産予定日が4月1日以降の人には受診票と案内を3月末に送付していますので、ご確認ください。問い合わせ先は本庁健康増進課へお願いします。平成30年工業統計調査、経済産業省は6月1日現在で全国一斉に工業統計調査を行います。この調査は製造業の事業所が対象で、調査の結果は国や地方公共団体の産業施策や中小企業施策のための基礎資料として活用されます。5月中旬から調査員が調査票を持って伺いますので、ご回答をお願いします。なお、調査の内容は統計以外の目的に使用することは一切ありません。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先は本庁秘書企画課です。赤岩市子育て家庭の支援に関する整備計画を策定。この計画は子どもたちが生まれ育った環境に左右されることなく、さまざまな生き方を選択し実現できるよう、家庭、地域、社会が一体となって子育てを支援するまちづくりを進めるための計画です。計画書は市ホームページか本庁子育て支援課、各支所健康福祉課でご覧いただけます。問い合わせ先は本庁子育て支援課へお願いします。第3期障害者計画、第5期障害福祉計画、第1期障害児童福祉計画を策定。この計画は障害者基本法をはじめ、障害者総合支援法や児童福祉法に基づき、平成30年度から6か年の障害施策全般に関わる基本理念や基本指針、目標を定める計画です。また、障害福祉サービスなどの必要量及び必要量確保のための方策などを定める計画部分は、平成30年度から3か年となっており、障害の有無にかかわらず、すべての市民が相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現するための計画です。 計画書は市ホームページか本庁社会福祉課各支所健康福祉課でご覧いただけます。問い合わせ先は本庁社会福祉課へお願いします。はかりの定期検査を受けましょう。取引証明に使用されている家庭用を除くはかりは、計量法により2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。平成30年度特定計量規定検査を次の通り実施しますので、これに該当するはかりは必ず受検してください。検査ははかりの種類によって異なりますが有料です。検査対象、商店、農家、宅配便、取次店などにある商売用のは商売用のはかり、病院、医院、薬局などの業務用ばかり、学校、幼稚園、福祉施設などの体重計など、最大計測量500キログラム以下の量りが対象です。問い合わせ先は岡山県計量公会、電話番号 086-242-3150 へお願いします。実施地域、よし、5月16日水曜日午前10時30分から正午、場所は荷堀出張所、午後1時30分から午後3時山形研修センター。5月17日木曜日午前10時30分から正午、午後1時30分から午後3時いずれも吉井支所です。熊山、5月18日金曜日午前10時30分から正午、午後1時30分から午後3時まで熊山支所。赤坂、5月21日月曜日、22日火曜日、午前10時30分から正午、午後1時30分から午後3時、岡山東農業協同組合赤坂支所。山陽、5月24日木曜日、午前10時30分から正午、午後1時30分から午後3時、山陽産業会館。5月25日金曜日、午前10時30分から正午、高槻公民館、午後1時30分から午後3時、西山公民館です。次は、自動車税の納付は5月31日木曜日までに。自動車税の納期限は5月31日木曜日です。納期限までに納付してください。また、領収書についている納税証明書は必要となる場合がありますので、大切に保管しておいてください。問い合わせ先は、岡山県備前県民局税務部。電話番号 086-233-9810、086-233-9844 へお願いします。平成30年度軽自動車税減免申請。身体・精神に障害のある人が通学・通院・通常・商業のために使用する軽自動車については、その障害の等級により軽自動車税が減免されます。ただし、自動車税を減免されている人は軽自動車税の減免を申請することはできません。該当者は納税通知書到着後手続きを行ってください。減免対象者は軽自動車を所有する人で、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人、等級によっては該当にならないこともあります。身体障害者などと生計を一つにしている人で、軽自動車を常時介護に使用している人、ただし車の所有者は原則身体障害者など本人のみです。申請期限5月31日木曜日。申請に必要なもの、平成30年度軽自動車納付税通知書、印鑑、運転免許証、身体障害者手帳または精神障害者手帳など、車検証、 平成29年度に軽自動車税の減免を受けている人で、車の変更がない場合は申請不要です。車を変更した人は、変更後の車で申請が必要です。ご不明な点はお問い合わせください。問い合わせ先は、本庁税務課市民税班、各支所市民生活課へお願いします。非自発的失業者に対する国保税の負担軽減、倒産や解雇などの事業主の都合や雇用期間満了などによる離職で国保に加入した人で、次のすべての要件を満たしている人は、届け出により国民健康保険税が軽減されます。軽減の要件、離職時点で65歳未満の人、雇用保険受給資格者証の離職理由の欄の数字が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する人。軽減の内容、国民健康保険税を算定するときに、給与所得を本来の額の 30% として計算し、負担を軽減します。高額医療費などの所得区分を判定するときも、給与所得を本来の額の 30% として算定します。給与所得以外の所得は軽減されません。また、同じ世帯の他の国保加入者の所得は通常の額として計算します。軽減期間、離職した翌日の月から翌年度末まで、必要書類など、雇用保険受給資格者証、印鑑、問い合わせ先、本庁市民課、国保年金班、各支所市民生活課へお願いします。国民健康保険への届け出、交通事故などの第三者の行為によって、怪我や病気になった場合に、国民健康保険で診療を受けたときは、第三者行為による傷病届の届け出と自己証明の添付が必要です。本来、加害者が医療費を全額負担するのが原則のため、後で国民健康保険が負担した医療費を加害者に請求することになりますので、速やかに届け出てください。問い合わせ先は本庁市民課国保年金班、各支所市民生活課へお願いします。あなたの町の相談相手、民生委員児童委員。民生委員児童委員の存在や活動を皆さんに知っていただくため、昭和52年から毎年5月12日は、民生委員児童委員の日と定められています。委員は厚生労働大臣から委嘱され、1期3年の任期で担当地区を持っており、市内には、民生委員・児童委員が113人、主に児童福祉に関することを担当する主任児童委員が9人います。委員は毎月の定例会や各種研修、地区・学校行事への参加、社会福祉協議会の行う友愛訪問への協力など、地域のつなぎ役としてさまざまな活動を行っています。お困りの時は気軽にご相談ください。なお、民生委員、児童委員がわからない場合はお問い合わせください。問い合わせ先は、本庁社会福祉課、各支所健康福祉課へお願いします。子ども・障害者相談支援センターの愛称決定。愛称、リンクステーション。意味、英語でリンクはつなぐという意味です。人をつなぐ。子育てや障害について悩みを抱えている人を適切な支援者などの人へつなぎます。情報をつなぐ。相談に対し、福祉や子育て、教育、保健などの関係機関に関する必要な情報を提供します。時間をつなぐ。相談に訪れる人の現在の時間を明るい未来の時間につなぎます。ステーションは駅という意味です。駅は 目的地に向かうために人が集う場所であり、出発する場所でもあります。リンクステーションは相談に訪れる人にとって方向性を見出し、新たに一歩を踏み出せる駅でありたいと考えています。リンクステーションって何？子どもや子育てに関する相談窓口と、障害に関する相談窓口、発達障害に関する相談窓口をまとめた相談窓口です。皆さんから受けた相談内容について秘密を守り、個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援を行います。気軽にご相談ください。問い合わせ先は子ども・障害者相談支援センターリンクステーションへお願いします。身体障害者・知的障害者相談員をご存知ですか？身体障害者相談員は、身体に障害がある人の相談に応じ、また関係機関との調整などを行う人のことです。知的障害者相談員は、知的に障害がある人の相談に応じ、また関係機関との調整や社会生活のために必要な助言などを行う人のことです。市民の皆さんから受けた相談内容については秘密を守ります。個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援を行います。気軽にご相談ください。岡山県青少年相談員へご相談ください。県では地域で青少年やその保護者が悩みや不安を相談できるよう、青少年健全育成活動に熱意を持って取り組んでいる人を青少年相談員として登録しています。非行やいじめ、友人関係の悩みなど、青少年に関するさまざまな相談に応じます。相談内容については秘密厳守しますので、安心してご相談ください。また、身近な青少年の善行を称える若葉賞の直賞も行います。次は消費センター、消費生活センターからのお知らせです。消費生活センターでは、消費者トラブルへの迅速な対応と消費者被害の未然防止に努めています。国土交通省から高田製エアバッグリコールに関する知らせが届いています。高田製エアバッグリコール、未回収車は5月から検査が通らなくなります。未回収の車は早急に販売店で回収してください。問い合わせ先は国土交通省高田専用ダイヤル、電話番号 03-5539-0452 へお願いします。最後は出前講座です。消費生活相談員や交通指導員が地域へ出向き、テーマに沿ってお話しします。お気軽にご利用ください。対象、町内会、老人クラブ、PTA、友人同士や職場など、おおむね5人以上の集まり。所要時間、30分から1時間程度。日程、原則平日。12月29日から1月4日を除きます。会場、申し込み団体にてご用意願います。費用無料、申し込み、まずはお電話でご連絡ください。消費生活講座を出前します。消費者被害を未然に防ぐために、消費者としての心構え、悪質な業者への事前事後の対応の仕方、法律の考え方などを消費生活相談員が出向きお話しします。DVD や替え歌、クイズなどを取り入れることもできます。ぜひご利用ください。主な講座内容、テーマ、研修内容については相談に応じます。悪質商法の手口とその対処法、最近の消費者相談事例、クーリングオフについて、食品表示の見方、問い合わせ申し込みは消費生活センター電話番号 955-4783 へお願いします。交通指導員が伺います。 悲惨な交通事故を発生させないために、子どもから高齢者まで、すべての世代を対象に、市内のさまざまな場所や機会に交通指導員が出向き、交通ルールや交通事故防止策についてお話しします。ぜひご利用ください。主な講座内容、高齢者の交通事故防止、子どもの交通事故防止、夜光反射材の着用、チャイルドシートの正しい着用、岡山アイカードなど、DVD、上映、手遊び、寸劇なども入れて楽しい雰囲気で行います。問い合わせ、申し込み先、本庁暮らし安全課、電話番号 955-2650 です。これで情報ボックスを終わります。